20章。一節を読んで一言祈って始めます。ダビデはラマのナヨテから逃げて、ヨナタンの元に来ていった。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人にお語りください。今日与えられているこの箇所を通して、あなたが私たちに知ってほしいこと、学んでほしいこと、そのことを理解できますように、また聖霊によって私たちの心にあなたの思いを書きつけてくださって、それを忘れることがないように、日常生活に持って帰れますように、あなたがどれだけ私たちを愛しておられ、私たちのことを心に留めて、私たちの声に、祈りに、叫びに、報いて、また帰り見ようとしておられるのか、そのことを知ることができますように、主どうぞお助けください。お願いします。どうか語る私を、今日もあなたがお助けください。清めてください。あなたの言葉を私に与え、自分の言葉ではなくて、あなたが語ろうとしておられることを、聖霊によってキャッチして、それをみんなに分かち合うことができますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。今日もあなたを皆で待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。一節では、ダビデがそのラマのナヨテから逃げてヨナタンの元に来てっていう、来たというふうに書いてあります。つまりそのサムエルのところを離れたんですね。でそのラマのナヨテっていうのはそこにサムエルが住んでたわけですから。19章でそのサウルがダビデを殺そうってヨナタンにも言ったし、またその部下たちにもみんなにも言いました。彼を殺すぞって。なのでそのまあ、いろんなその一悶着二悶着あって、そして最終的にそのサムエルのところに逃げてったわけですね。でもそのサムエルのところに逃げてるということがそのサウルに告げられて、サウルがその3回使者を送るんでしたね。ダビデお前その、引っ捕まえてこいってダビデを。3回やりました。でも3回とも不思議なことに、その神が聖霊を下して、その使者たちがその聖霊で満たされて予言し始めたんです。神を褒めたたえ始めたんです。それでもうこれはダメだって言って、そのサウルがその自分でも言ったんです。そしたらサウルにも神の霊が下って予言をし始めたんです。でそういうことが起こってこの20章です。ダビデはおそらくその、もうここには、その、逃げておられないというか、もうかくまうっていうよりも、その、バレてるわけですから、ね、その場所がね。だから違うところに行かんといけないっていうふうに思ったんでしょう。で、その、本来ね、サムエルの元にいれば、より安全で、より幸せなところであったはずなのに。でももう、そこも安全でなくなったんですね。それで、ダビデはヨナタンに会いに行きました。ヨナタンっていうのは、どういう人でしたっけ？どういう、ダビデとそのヨナタンっていうのは、どういうその、二人でしたっけ？関係でしたっけ？親友ですよね。で、二人はその魂の領域で、霊とかその信仰とか、神に対するその姿勢とか、そういうの領域で結びついたんですよね。ダビデがそのゴリアテを倒して、信仰で踏み出して、神の力によってその倒した後に、そのダビデがそのサウルの前で報告してるわけですよ。それを聞いてたんですね。それで、そのヨナタンの心はダビデと結びついたと書いてあります。で、二人はその親友であり、またヨナタンというのは、その当時、このイスラエル、この時代のイスラエルの王のサウルの息子ですよ。しかも長男ですよ。だから次期、王様、王子ですよ。では何のためにダビデはヨナタンに会いに行ったのかです。で、この20章は、ダビデとヨナタンというのが二人、その、そっちゅう出てきます。もう先に読んだ方はそうかも、わかるかもしれないですけど。まあ、別にプレッシャーかけてないですよ。読んでないな、とかって言って。なので、そのダビデとヨナタンを見てると、その、本当にこの二人の、麗しい、主にある、親友関係というか、それを見ることができます。で、この20章を通して、その、親友という、その、主にある友っていうのを見ていきたいんですよ。 で、戻ると、ダビデが何のためにヨナタンに会いに行ったのかですけど、それは、ダビデが聞いてますね。ダビデ、その理由は、サウルが、ヨナタンのお父さんのサウルが、なぜ自分を殺そうとしているのか、その理由を知るためです。私がどんなことをしたのか、私にどんな咎があって、私がどんな罪をサウルに犯してしまったので、サウルが私の命を求めてるんだろうか。なぜ私は殺されようとしてるんだろうかって。そのことを知りたい。その理由を知るために、ヨナタンに会いに行きました。もしかすると、ダビデは、サウルが自分を殺そうとした19章では最初はそこから始まりますからね。そのことを、この19章の後半でその聖霊で満たされて、その予言をしてっていう、そのことを通して、もしかしたら、サムエルのところにいる間、サウルの心が変わっているかもしれないって。で、今もなお、サウルは自分をまだ殺そうとしてるんだろうかって、その様子を伺いに行ったのかもしれません。いずれにしても、これから先ダビデがどこでどのように生きていくべきなのかということを決める、その大きなことなんですよ。これを知るのは。サムエルのところには戻れない。で、もし、サウルが、別にもうダビデを殺す気がないんであれば、そのままサウルの元で使えようというふうに思ってたはずですよ。でももし、そのサウルが、やっぱりそのダビデを殺す気であるんだったら、そのサウルから逃げないといけないんですか。だから、その王宮の中で生活をするか、それとももう追われて、都落ちじゃないけど、その王様に追われて、その逃げていく生活をするか、どっちかなんですよ。だから、ダビデとしてはこれは知る必要があるわけです。彼のこれからのその歩みをしていく上で。で、ヨナタンは、これらのことを確かめるためには最適な人ですよ。もちろん、サウルの息子だし、王子だし、また、ダビデとのその親友で、関係がありますからね、二人の間に。そして契約も結びましたよ。互いに誠実を尽くし合いましょうって。だから、そのダビデはその親友として、またその関係のあるものとして、ヨナタンのことを信頼してたので、ヨナタンのところに行くことができるんです。二節と三節。ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです。私の父は、ことの大小を問わず、私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父が、このことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありません。ダビデはなおも誓っていた。あなたの父上は私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それで、ヨナタンが悲しまないように、このことを知らせないでおこう、と思っておられるのです。けれども、主とあなたに誓います。私と主との間には、ただ一歩の隔たりしかありません。で、この二人の会話からすると、ヨナタンは、お父さんのサウルがダビデを殺そうとしているっていう、そんなことを考えてなかったんですね。二節の一番最初に、絶対にそんなことはないって、絶対にって言葉を使ってるわけですから。絶対にはないですけどね。私の人生においても絶対って言えることはないですよ。絶対にそうなるなんて私、言えないですもん。じゃあ明日会いましょう。絶対に会いましょう。私は明日まで生きてるか分かんないですもん。ヨナタンが絶対にそんなことはないって言ったのは本当に確信を持って言ってるはずですよ。私たちなんか人に気を使ってね、絶対そんなことないからって言っておきながら心の中では、多分そうなるよねっていうふうに思ってる時ってあるんですよ。それ嘘ですね。でもいいですよ。こうやって自分の腹から何のその遠慮もなくそうやって絶対にっていう言葉も使いながら、そのぶっちゃけられる関係っていうのをね、自分のその胸の内を腹の探り合いとかしないで、そのまま出せるようなその主にある関係っていうのは麗しいですよ。でも絶対そんなことがないって言ったんですよ。で、ダビデを殺すなんて、お父さんのサウルから私聞いてないもんって。お父さんが私に、ヨナタンにね、明かさずにことを起こすことは大小関係なくないよって。だからやっぱり19章では、一節を見てみると、サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げたっていうふうに書いてあります。なので、19章と20章っていうのは、おそらく状況がちょっと違うんでしょう。ちょっとことが収まったっていうか、やっぱりサウルに聖霊が下っちゃって、予言をしちゃったので、なんかそれがどうなるかやっぱりわからないんですよ。ヨナタン、ダビデもリセットしたし、で、ヨナタンの方でもリセットしたんです。あ、もしかしたらダビデを殺さないっていうふうになってるかもしれないみたい。 だから分からないんですよ、状況が。だからそのヨナタンとしては、その19章の後半のその聖霊が下って予言をするっていう、そのサウルにそれが起こった時点、そこから、あと、ダビデを殺すっていうことを聞いてないってことなんだと思います。別に嘘ついてるわけじゃなくてね。以前は、その19章の時には、その神の霊が臨む前にはね、その、確かにお父さんはダビデを殺そうとしてたけども、以前はそうだったけど、現在は心を改めたと理解してたかもしれません。それはもうわかんないです。でも、その二人の会話からしたら、おそらくそうなんじゃないかなっていうふうに思います。でもそれに対してダビデは反論します。私とあなたの関係を、サウル、あなたのお父さんよく知ってるって。私たちが親友だってことを知ってるって。だから、そのダビデの見解としては、息子を悲しませることがないように、ただ、だから黙ってるだけなんだって。私はいつ死んでも、もしくはいつ殺されてもおかしくない状況にあるって。ただその死ぬことと私の今生きてることとは、その一歩の隔たりしかないって。もう死と隣り合わせだって。いつ死んでも私は殺されてもおかしくないような状況にあるんですって。切実に、その、ヨナタンに訴えたわけですよ、自分の状況を。これもいいですよ。相手のお父さん、あなたのお父さんが私を殺そうとしてるって、ぶっちゃけて言えるんですもん。本当にその、自分の胸の内をぶっちゃけて、それを受け止めてくれるというか、ちょっと誤解をしてほしくないんですけど、ぶっちゃけたらってそれを受け止められる人なんて一人もいないです。この地上に。皆さんのその心の内、胸の内に秘められている悩みや辛いことやその問題っていうのを、私が牧師だからといって私にそのぶっちゃけられて私に全部そのかけられたら私潰れます。自信あります。だって、皆さんでもその追えないものを私が追えるわけないじゃないですか。だけど、じゃあぶっちゃけたらどうなるかというと、私はそれを神に持っていくんですよ。で、神に追ってもらうんですよ。それをしないと牧師は潰れますし、もしそのお互いの関係の中で、そのぶっちゃけて話したことを、あ、そうなんだって聞いて、で、それを神に持っていかないで、じゃあこうしようとか、ああしようって、私がこの人を助けてあげようというふうにやってしまうと潰れます。それは不健全です。お互いなんでぶっちゃけられるかというと、神に対して、その、期待があって、希望があって、神を信頼してて、このぶっちゃけたものを一緒に神に追ってもらおうって、神に持っていこうって、神にその問題を解決してもらおうとするから、ぶっちゃけていいんですよ。それをしないで、お互いただ話し合って、ああだこうだとかってやってたら、潰れます。そして何の解決にも至らないんですよ。これからも見ていきますけど、ダビデとヨナタンっていうのは最終的にその神に委ねるんですよ、全部。じゃあ、こういう風にしてみようって。あとはもう神がやってくださるだろうって。だぶっちゃけるときの、心得じゃないけど、注意ですよ。ぶっちゃけていいんですよ。神との前にも、神と一人で祈ってるときはもちろんどうぞぶっちゃけてください。心の胸の内を全部、この人ムカつくんですから始めていいんですよ、全然。だって神は全部それ知ってるんですもん。私がこの人のことを愛せますようにとか、そんなに祈っても自分の心のその深いところにはムカつくっていうのがあるから、それを対処してもらわないと愛せるようになるわけないじゃないですか。私が愛せないというその状況が悪いんじゃなくて、私がこの人のことにムカついてるという状況が悪いんですよ。だからこの根本的なものがなくならないと、愛がどんなに注がれても、その中にあるこのムカムカしたものとか、その苦い思いが全部この、神が注いでくださった良いものを愛するという思いとか全部、その、食っちゃうんですよ。で、なくなるんですよ。結局。そして結果愛せないんですよ。どんなに祈っても。自分のその根本的なものを対処してもらってないからです。だからそういう意味でぶっちゃける必要があるんですよ。私、もう嫌ですって。この人が嫌です。この状況が嫌ですって。牧師の話し方が嫌です。でも聖書を学びたいんです。私がもうちょっとマシな服を着るようにしてくださいとか、まあ、祈ってもらってもいいですよ。そしたら神がね、なんか良い、いい、あの、服をくれるかもしれないから。それは置いといて。その自分の腹の底にあるものを言っていいんですよ、神に。で、本当にその神が私たちを祝福してくださって、お互いのそうやって言っても、お互い言ってもいいんだという関係が与えられたら、お互い言っていいんですよ。なんと、祝福された関係か。 自分の胸の内を、その苦いのもかな、全部話せるって。それを全部その二人三人みんなでそれをじゃあ分かったって、それを受け入れるんじゃなくてね、それをトスするんですよ、神に。はい、お願いしますって。もうすごい健全ですよ、その関係は。ダビデはそうやって反論しました。4節から。すると、ヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。じゃあ、その、何をじゃあ考えてるんですかって、そう聞いてるわけですね。5節、ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて、3日目の夕方までのに隠れさせてください。もし父上が私のことを咎められたら、おっしゃってください。ダビデは自分の町、ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の氏族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからです、と。もし父上がよしとおっしゃれば、このしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば、私に害を加える決心をしておられると思ってください。で、サウルのその心の内を探る方法として、そのダビデは今この読んだことを、提案します。ちょうどその新月祭だから、その新月祭はそのみんなで食事することの、新月祭っていうのはその月の初めですよ、1日目。あの、太陰暦で28日で回ってますから、イスラエルのその、カレンダーっていうのはね。その新月から始まって、真ん中が14日っていうのがその満月ですよね。で、またその28日目っていうか、その、それがまた1日、1ヶ月それで過ぎるわけです。新月祭っていうのは、その新月、月の初めに、特別な生贄を捧げます。で、そこで、それをみんなで食べるんですね。食事会をするわけです。日ごとに、その、生贄を捧げてるんですけど、新月の時、その月の初めは、その、2倍にするんでしたね。私たち、レビキで学んだけど、覚えて、はい。ない人もいますね。覚えてる人もいますね、きっと。で、座る席が決まってるので、その欠席してるとすぐわかるわけです。で、それを見て、そのサウルがダビデを咎めたら、その、咎めたらってなんでこういないんだよっていうふうに、そのヨナタンに言ったら、その理由を伝えてくださいって。自分の町にその急いで行かないといけないって、それをしきりに頼んだって。で、あの、氏族全体の生贄をするからって。まあ、念のためですけど、この二人が嘘をついたとは私は思いません。ということは、ダビデはその自分の町のそのベツレヘムに行って、そして氏族全体のために生贄をしに行ったんだと私はその確信してます。別に書いてないんですけど。で、そのベツレヘム郊外のその野にダビデは隠れてたはずですよ。そうやって。生贄を捧げるけども。でも、その郊外のその野にその隠れてるわけです。で、その理由を伝えたら、そのサウルがそれに対して反応してくるので、そのダビデに対してどういう感情があるかっていうことがわかるはずだって。よしであれば、ダビデは安全だし、激しく怒れば、サウルはダビデを殺すことを決めてるって。でそもそもなんで、その、サウルがダビデを殺そうとしてるかですよ。なんででしたっけ？サウルは、その自分の王様としてのその王位が危ういっていうことを危惧してたんですよね。恐れてたんですよね。ダビデが王様に、自分にとって代わって、その、王様になるかもしれないって。だからその、氏族全体、そのベツレヘムに行って自分のその家に帰ってね、その親とか兄弟たちに会って、その生贄を捧げて一緒に食事するっていうことは、そのサウルにとってはちょっとこのアンテナが立つんですよ。ん？って何をやってるんだろうって。つまりその、氏族の者たちをまとめ上げて王になるっていうことを推進してるのかこいつはって。疑うわけですよ。もし、あの、苦い思いがあったらね。なければ、ああ、じゃあ今日はそういう日なのかって。今月はそういう日なんだったら、じゃあ、その、普通に行ったらいいじゃないかって。で、また帰ってきたらいいよっていうふうに思うはずなんですよ。だそうやって、その反応で、ダビデに対する感情がわかるというふうに、ダビデは提案したわけです。で、8節から11節。どうかこのしもべに真実を尽くしてください。あなたは主に誓って、このしもべと契約を結んでおられるからです。もし、私に咎があれば、あなたが私を殺してください。どうして私を父上のところにまで連れ出す必要がありましょう。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。ヨナタン絶対好きですね。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずがありません。ダビデはヨナタンに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら、誰が私に知らせてくれるでしょう。 ヨナタンはダビデに言った。さあ、野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。で、ダビデはそのヨナタンにその真実を尽くすということ、そのことを願ったんですよ。どうか真実を尽くしてください。でもその根拠は友達だからとかじゃないんですよ。もちろん友達なんですよ。もちろんその心と心が結び合った、その大親友なんですよ。でもダビデがそのヨナタンに対してその真実を尽くしてくださいというふうにお願いしたその根拠。それはどこにあるかというと契約なんですよ。私とあなたは契約を結びましたよねって。つまり約束をしましたよねって。しかも主の前にですよ。神の前に私たちを約束したんですから、その約束に忠実で真実であってくださいということです。私たちの、人生の中で、主を前にして神の前に契約を結ぶということは何回かする可能性はあります。私も2回しました。1回目はバプテスマを受けた時です。神に対して行きますって、古い自分に住んで、死んで、神に向かって行きますって。だいぶ長い間破ってしまいましたけど、それが本当の意味がわかるまで長く時間かかってしまったんですけど、本当に神の憐れみのゆえに、その今は今その意味を知って、それを追求させてもらってますよ。ありがたいことに。もう一つは、結婚した時です。どんな状況の中にあっても、私は妻を愛するっていうことを神に誓ったんです。どんな状況の中にあってもってことだから、その相手がこういう愛しやすい人だったら、愛しやすい態度を取ってきたら、それは愛しやすいですよ。でもその夫婦でちょっといがみ、そのイガイガし合って、その喧嘩するときってありますもん。意見とか合わなかったり、その、当たり前のことをやらなかったり私がね。大体私がこんな多いんですけど、こういうの。これ片付けてないとか、あれやるとかって言っときながらやらないとか、シンプルにごめんねとか、その、言わなかったとか、ありがとうを言わなかったとか。そういうので、その、ピキピキ来て、それで、ぶつかるんですよ。そんなもんじゃないですか。で、相手からしたら、ごめんなさいですよ、私が。愛しにくいんですよ、私が。どうしようもないから。その時はね。でもそれでもお互いを愛するっていうことを、私が愛するっていうことを、自分にとって相手がどう映ろうと、自分にとって相手がどういうその態度を取ってこようと、私は神にの前に愛するってことを誓ったんだっていうところに戻ってくるんですよ。お互いね。私は愛しやすいと思いませんよ。自分が妻の立場だったらもう愛しにくいだろうなって思いますよ。ダビデはヨナタンに真実を尽くすことを願ったんですよ。それはその主の前に誓ったその契約のゆえにですよ。だから私に対して真実であって私に良くしてくださいというよりも、神に対してあなたは忠実であってくださいというふうに言ってるものと同じですよ。あの時私と約束したでしょって。だからあなたその約束を私に対する約束を破っちゃいけないよって、守らないといけないよって言ってるわけじゃないんですよ。私たち神の前に約束してましたよねって。その約束は誰に対してしたかっていうと、神に対してしたんですよ。お互いがどうだではなくて、自分と神との関係の中でそれを完結させるんですよ。神に忠実でありたいから、お互いに真実を尽くし合いましょうって。父であるヨナタンのね、サウルの気持ちを探って、ダビデにちゃんと伝えるってことですよ。サウルが、ダビデに危害を加えようとしているのに、もしヨナタンがその黙っていたら、神が罰しますよって。そうしてくださいって。ヨナタン自身が言ってるわけです。12節と13節。ヨナタンはイスラエルの神、主に誓ってダビデに言った。明日か明後日かの今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば、必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がしてあげなかったなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の父と共におられたように、あなたと共におられますように。で、もう一度、ダビデとヨナタンは契約を結んでるんですよ、もう一回。お互いにその真実を尽くし合いましょうって。で、そのことを約束した後にヨナタンはこう言ってますね。主が私の父と共におられたように、あなたと共におられますようにって。 ヨナタンはもうすでに過去形で話してるんですよ。お父さんのサウルの失脚っていうのを理解して、それを受け入れてるんですよ。それがどういうことかわかりますか？ヨナタンにとって。自分が王様にならないっていうことを受け入れてるんですよ。自分ではなくてダビデが次の王様になるってことを彼は受け入れてるんですよ。ヨナタンの神に対する従順ですよ。そりゃ、自分はなりたいはずですよ。人間的に言えばね。でも自分の思いなんかよりも、神が何を願っておられるかっていうことを優先させてるんですよ、この人は。で、神がそこにおられないのであれば、もうそれは続けていく必要がないし、続けていかない方がいいって。サウルと共にもう神がおられないんであれば、もうそれはそのままにしておいた方がいいって。神がおられるところに、その、投資していった方が絶対にいいって。私たち教会でも同じですよ。あるそのミニストリーとかを立ち上げるんですよ。何か定期的に集まりとかをするんですよ。でそれでその反響があって人がそこにたくさん集まってきたりするんですよ。でもある時にそれがその聖霊が働かなくなる時ってあるんですよ。神が次に行こうっていう時に。でその時に私たちがどうするかですよ。ずっとこのままやってきたんだからやり続けようっていうふうに言うのか。ああ、もうここに神がおられなくて、ここにその聖霊がおられなくて、ここで働いてないんだったら、こんな形や制度や、その集会だけを残しても意味ないねって。じゃあやめようかって。次にじゃあ神が何を私たちを通してなさろうと願っておられるのか、その考えておられるのか、その神に聞いてみようって。そうやってそのミニストリーを死ぬに任せるというか、そういうことができるかですよ、私たちの中に。教会として。個人としてもそうですよ。これが昔うまくいったから、このパターンでやってみよう。そうやってそのうまくいくときってあるんですよ。神がそのパターンを祝福して。でも神はワンパターンの方じゃないから。次にはこれでやろうって。私たちのその成長のために。次のステップを踏んだら、また違うそのパターンが待ってるんです。だからパターンにその、囚われないんですよ、神は。フレキシブルに。柔軟に私たちがその神の声を聞いて、その風が吹くように、精霊がその流れて、精霊がその導かれるままに私たちその祈って求めていながら、あ、そこじゃないのかって、あ、じゃあここかって。で、神は何を願っておられるんだろうって、そういうことをその私たち、いつも祈っている必要がありますよ。一つのことに成功というか、ここで人が来たからといって、そればっかり、あぐらをかいてやってると、その次の波に乗り遅れるんですよ。そして結局、その、衰退していく一方ですよ。それは望まないですもんね、神を。私たちも。ヨナタンは、お父さんの、そのサウルが失脚しているということを理解して。なので、自分がその次の王様にならないということも理解して。それを受け入れてるんですよ、神の言うに。自分にとって、その神にとって、また自分にとっても、それがベストじゃないって、それが一番良い、その選択肢じゃないということを受け入れてるんですよ。14節と15節を読みします。もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼすときも。ダビデが今度はそのヨナタンに真実を尽くすっていうことも、それに盛り込まれてるわけですね、ここに。その12節と13節は、ヨナタンがダビデに真実を尽くすってことが言われていて、14節と15節は、ダビデがヨナタンに真実を尽くすってことが書いてあります。だからダビデはヨナタンが生きているのであれば、彼に死の恵みを施し、ヨナタンがもし死んだとしても、ヨナタンの家から恵みを常しえに絶たないということ。これ後々やります、実際に。そして、その、神がね、ダビデの敵をこの地上から一人残らず立ち滅ぼすときも、神の恵みを常しえに絶たないでくださいって。あなたの味方としてくださいって。私の家に真実を尽くしてくださいって。その一代で終わるんではなくて、その次の世代にまで及ぼしてるんですね、この約束は。で、16節。こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に血の責めを問われるように。だから、そのヨナタンがもしダビデを裏切ったら、その血の責めを神から問われるわけですね。でもそうじゃなかったら、 神のその恵みが上にあるわけですから。17節、ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。で、ヨナタンは二度ダビデにこのことを誓ったんですよ。主がダビデの敵に血の責めを問われますようにって。主がダビデの敵に死の責めを、血の責めを追われます、問われますように。そして二回誓ったんです。それは彼が、ヨナタンが自分ほどにダビデを愛してたからと書いてあります。もう絶対に私は、この愛するダビデを裏切らないって。そして神に誓ったように、私は裏切らないって。真実を尽くそうということを心に決めたんですよ。その動機は愛ですよ。で、ヨナタンがどうやってそのダビデに、サウルの心の内を伝えるかというその方法をヨナタンが今度は話しています。18節。ヨナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が、あなたの席が開くので、あなたのいないのが、気づかれるでしょう。明後日になれば厳しく問いただすでしょうから、あなたはあの事件の日に隠れたあの場所に行って、エゼルの石のそばにいてください。私は的を射るように三本の矢をそのあたりに放ちます。いいですか？私が子供をやって行って矢を見つけてこいと言い、もし私がその子供に、それ、矢はお前のこちら側にある、それを取ってこいと言ったら、その時あなたは出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんから。しかし、私が少年に、それ、矢はお前の向こう側だと言ったら、あなたは行きなさい。主があなたを去らせるのです。私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたとの間の永遠の証人です。だから子供と一緒にそのエベンの石まで行きますって。で、あさって、その新月祭の翌日ですね、ここに来て結果を伝えるから、この場所にいててくださいねって、そのことを約束しました。そして、その矢を3本放ちますから、で、その時に子供を取りに行かせるので、その時の言葉で結果を伝えましょう。危険、安全だったら、矢はお前のこちら側にあるから、それを取ってこい。危険だからもう、その、去ってください。その時は、矢はお前の向こう側だって。で、その、二人にしかわからない、その、暗号ですよ。そして、その、結果を伝えますね、っていうことを約束しました。で、22節で、あなたは行きなさいというふうにヨナタンが言った後、主があなたを去らせるのですというふうに書いてあります。どんな結果になるかわからないけども、去ることになればそれは主がしたことだって。で、サウルがその殺意がなくてね、で、ダビデがその王宮の中に入っていくっていうのはそもそものその神が考えたことだから。どっちにしても神が神の手にあるって。どの結果が来たとしても神が共におられ、神がそうさせるのでそれを受け入れましょうって。そういうその結論の持ち方ですよ。自分のその問題を抱えて、それをそのダビデがね、で親友のヨナタンのところに持っていくんですよ。それでお互いいろんなことをその腹の底からその話し合って、そしてそれを神に持っていくんです。神が決めてくださいって。どっちにしても、どっちになったとしても、あと結果は。神が決めたことだから、お互い神が決めたこととして受け入れていきましょうって。シンプルですね。残るにしても、去るにしても、神が共におられるって。それは励ましですよ。私の状況が変わるにしても、変わらないにしても。神が変わらないんだったら、神が私にその状況を通過させるということを通して、私に良くしようとしておられるっていうふうに理解できるわけだし、もしその状況が変わるんであれば、その変わったことによって、その神が私に良くしてくださろうというふうに思ってくださってるって。それだけの話です。ダビデとヨナタンの間には、主がその永遠の証人としておられたんです。二人の間にそうやって誓ったわけですからね。お互いのその真実を尽くすって。真実を尽くさなかったら、その神がどうするかっていうことまで話したわけですから。新月祭の食事の席が来ます。24節。こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように壁寄りの席の、自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルは将軍ですね。サウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていた。その日、サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身を怪我したのだろう。きっと、汚れているためだろう。と思ったからである。 その新月祭とかそういう、神聖な場所というかにはその身が汚れてたらいけないわけです。もちろん汚れてるっていうのは儀礼的に言ってるんですよ。お前汚れてるからあっち行けみたいな、そのお前は呪われてるってそんな話じゃないですよ。例えばその、死んだ動物に触れたとかね。で、その死んだ動物に触れた、人に触れたとかね。思わずね。それもその汚れ、身を汚して、一日その日没まで汚れるわけだから、その、ずっとその汚れているので、そういう食事の席とかに行けないんですよ。他の人汚してしまうから。それが立法だからね。だから、まあ、その思わぬことが起こって、身を汚してしまったので、今日来れないんだろうって一日目は思ったわけです。で、27節。しかしその翌日、新月祭の第2日にも、ダビデの席が空いていたので、サウルは、息子のヨナタンに尋ねた。どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれと、ダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの種族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私を行かせて、兄弟たちに会わせてください。と言ったのです。それでダビデは王の食卓にすらならないのです。ここはもう、そのダビデとヨナタンが話し合って、その考えた通りに、その物事が進んでいくんですね。で、ヨナタンもダビデが伝えた通りのことを答えました。で、30節、31節。サウルはヨナタンに怒りを燃やしていった。このバイタの息子め。お前がエッサイの子にエコヒーキをして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのを、この私が知らないとでも思っているのか。自分の奥さんに対して何ていうことを言ってるんですかね。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやって、あれを私のところに連れてこい。あれは殺されなければならない。サウルのダビデに対するその殺意が明らかになった瞬間ですよ。サウルはその自分の息子のヨナタンに対して怒ったんですよ。悪態ついたんですよ、このバイタの米って。お前はエッサイの子をエコヒーキしてるって。もはやもうサウルの口からダビデっていう名前は出てこないんですよ。ダビデっていう名前は愛されるものですよ。そういう意味です。ダビデというのは。ダビデではなくて愛されるものという名前を使うんじゃなくて、エッサイの子って使ってるんですよ。エッサイはエフライムのその種族の中でもちっちゃくて、その軍団は弱いって。ダビデが最初に言ってましたよ。あえてそのエッサイの子というふうに言うことで、そのダビデの血筋が、その王様になるなんか、そんな恐れ多いって、そんななんか見つかないって、自分もそうだったはずなのにね。そうやって癒しめてるんですよ。王になる資格なんかないって、こいつなんか。あいつはエッサイの子なんだからって。でもお前は私、サウルの子だって。お前は王位を継ぐ資格があるんだって。サウルのその頭の中にはそればっかりなんですよ。このエッサイの子がこの地上で生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるって。それがそのサウルの根本にあるものですよ。ダビデを殺したいという、その殺意の根本にあるものです。彼が諦められないからですよ。神の霊がその去ったっていうことを知ってるのに、諦められないのは、そのポジションにいたかったんですよ。自分が王様でいたかったんですよ。私は王だって。だからあれは殺されなければならない。ヨナタン以前もこういうそのサウルの前にいました。で、その時にその諌めたんですよ、自分のお父さんを。だってサウルは、あ、ごめんなさい、ダビデはあなたにとってお父さんあなたにとって益をもたらしただけじゃないですかって。ゴリアテが倒れた時にあなたも喜んだじゃないかって。そしてお父さんを諌めて、そのダビデとサウルのその仲を取り持ったんですよね。19章でやりましたね。同じことをしようとしてるんですよ。32節。ヨナタンは父サウルに答えていった。なぜあの人は殺されなければならないのですか？あの人が何をしたというのですか？そんな殺される理由なんかないじゃないかって。以前は話を聞きました。でもここでは、33節。すると、サウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。 自分の息子を殺そうとしたんですよ。ダビデを殺すということに同意しないからです。それほど確信というか、決心してるんですよ。ダビデを絶対に殺してやるっていうこと。ヨナタンは、なぜあの人は殺されなければならないんだって。あの人が何をしたというんだって。サウルの方では理由があるんですよ。自分と、自分の息子と、自分のその家族に約束されているはずのその王位を脅かすから、あいつは悪だっていうふうにサウルは思ってるわけです。でもヨナタンにとって、そのダビデが王位を確かにその驚かしてるっていうか、脅かしてる。それは別に悪にならないんですよ。ヨナタンにとっては。別に私王様にならなくていいしって思ってるんですよ。人を高くするのも、人を低くするのも、それは神の権限なんだっていうことを知ってるんですよ。そのことを確信して、その神に、それを全部委ねてるんです。すごい自由ですね。自分が王の息子だから、王様に次ならないといけない、ならねばならない、としてたら、もう辛いですよ。私がクリスチャンだから。神が願っておられるように、身を結んでその身を残さなければならない。私が頑張らなければならない。そう思ってたら自由じゃないですよ。私はただ、イエス・キリストに繋がれてるだけでいいんですよ。イエス・キリストが私がブドウの木だって、あなた方はその枝です。私を離れてはあなた方は何一つすることができない。私にとどまりなさい。そう言ったんですよね。私たちがすることはイエス・キリストに、またそのイエス・キリストの言葉にとどまるだけですよ。イエス・キリストを信頼して。こんな私もその幹に繋がれてるんだって。もし私が高くされるのも、私が低くされるのも、それは神がなさることだって。私が何か頑張ることじゃないって。そもそも私が何か頑張ったから私が何か高くされるとかそんな関係ないですから。神がその恵みによって私たちを高くし、神がその計画に従って私を低くするときもありますよ。私たちがその、政治的なことに関わるときもそうですよ。高くするのも、低くするのも、もう神が決めるんだって。上の高い地位のいる人たちに対して、もちろん全ての人たちに対して、その権威が与えられている人たちに対しても問いなして祈りなさいって。で、クリスチャンとしては、その、もちろんその投票行きますよ。完璧にその聖書に合うような人っていうのは いませんからね、それはね。いたらもうその人の投票しますけど。でもできるだけ近いものを実現しようとしている人のことを選んで、それで入れるんですよ。票を。もし自分がその票を入れた人じゃない人がリーダーになってしまった場合は、これはもう神が決めたっていうことを受け入れて祈るしかないんですよ、あとは。そしたらその一時なんかイライラしなくて済むんですよ。自分の上に立てられた人のことに関して。政治家もそうだし、上司もそうだし、すべてにおいてそうです。自分の上に立っている人たちのこと、権威のある人たちのことをなんかイライラするんですよ、私たち。自分たちが思うように動かないと。でも神がその人たちを置いたわけだから、文句があるんだったら神に言わないと。そして助けを求めるんだったら助けてくださいって神に言うんですよ。受け入れられませんって。でもこの人のことを祈って取りなして、愛していけるように従っていけるようにお助けくださいって。人を高くするのも低くするのもそれは神の権限ですよ。ヨナタンはそれに服従しているので、別にダビデがその次の王様になろうと、神に対するその姿勢っていうのは変わらないんですよ。神が自分を王様にするから私は神に従いますとかって言ってるわけじゃないから。そのヨナタンをサウルは槍を投げつけて殺そうとしたんですよ。もうこれで王手というかチェックメイトですよ。ヨナタンはお父さんのそのサウルがダビデを殺そうと決心していることがそこでわかります。34節、ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである。なんで怒ったか。それは、お父さんがダビデを侮辱したからですよ。ヨナタンが言うこの侮辱というのは、悪いことをしてないのに、ダビデを悪い奴だって悪者扱いにしたことを侮辱って言ってるんですよ。名誉を傷つけるとかそんな話じゃないんです そもそも名誉なんかないし、私には。全く咎がないのに罪人とされるというのは侮辱なんですよ。イエス・キリストはそれを喜んで受け入れてくださったんじゃないんですか。どれだけの、神にとってどれだけの侮辱かですよ。罪人とされて十字架にかかって苦しんで死ぬなんて。みんなにあざけられて笑い物にされて馬鹿にされて死んでったんですよ。何のためにですか？あなたのためにですよ。私のためにですよ。私がそうならないようにですよ。全く咎がないのに罪人とされるのは侮辱ですよ。その侮辱を神ご自身が受けてくださったんですよ。人とは何者なのでしょう。神は猿に対してそうしなかったんですよ。神は人を人として作ったんですよ。愛する対象として。35節。朝になると、ヨナタンは小さい子供を連れて、ダビデと打ち合わせた時刻に野原に出て行った。そして子供たちに言った。私がいる矢を見つけて、おいで。子供が走っていくと、ヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んでいった。矢はお前よりもっと向こうではないのか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く、急げ、止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人、ヨナタンのところに来た。子供は 何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。危険だから早く行きなさいということです。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあ、これを町に持って行っておくれ、と言った。子供が行ってしまうと、ダビデは南側の方から出てきて、地にひれ伏し、三度礼をした。二人は口づけして、抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。まあ、ダビデにとってはもう、辛いですよ。ヨナタン以上に。これからその、流浪の旅が待ってるわけですから。いつ戻ってこれるかわからない。で、追手がかかるわけですからね、きっと。でそれで、ヨナタンと離れることが悲しいわけです。42節、ヨナタンはダビデに言った。では安心して行きなさい。私たち二人は、主があなたと私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。と言って、主の皆によって誓ったのです。こうしてダビデを立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。あとは神が面倒を見てくださるはずだって。私たちのその家と家との間に契約を結んだから、あとは神が私たちの間を持ってくださるって。これから先会えるかもしれないし、会えないかもしれないって。一瞬会えるはずです。でも、次に会うときには、ゆっくり会うときには、ヨナタンは死んでます。ダビデとヨナタンの間に、その神にあって、ものすごいその友達としての友人関係が与えられてたんですよ。お互いぶっちゃけられたし、その問題を神に持っていけたし、そしてあとはもう神に任せていいんだねっていう、そこでその、合点の行くというか、そこでうんうんって言える、その関係が与えられてたんですよ。友人として。ダビデとヨナタンは。イエス・キリストは、私たちのことを、私のことを、あなたのことを、友と呼んだのを知っていますか？これを開けてみましょう。ヨハネの15章です。ヨハネの15章。まずヨハネの15章の15節。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。イエス・キリストは私たちに全てのことを伝えてくれたんです。私たちに必要な全てのこと。なぜこんなことが起こるんですか？なぜあんなことが起こるんですか？それは私たちが知る必要ないんですよ。私たちが救われるのは、私たちのうちに罪があって、その罪から救われて、その永遠に滅ばないで済むには、イエス・キリストに追ってもらう必要があるって。イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められて、永遠の世界に招き入れられるって。それに対して関して必要なことを全部伝えたって。父から受けたものを。だから私はあなたのことを、あなた方のことを友と呼ぼうって。ダビデもヨナタンも何もその嘘をつかなかったんですよ。お互いに対して。真実を尽くしたんですよ。自分のお父さんにとって、また自分にとっても不利になるような、その情報をヨナタンは余すとこなく伝えたんですよ。それは友だからです。13節にはこう書いてあります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。 イエス・キリストは私のために、あなたのために、その命を捨てたんです。私が死なないで済むように、永遠に。永遠に滅んで苦しまないで済むように。神にとって一番の侮辱は、神が間違っていたり、それ義ではないという。神は罪なんだって。神が、ご自分が否定されることを、神は一番その侮辱だと思うはずですよ。そのことを、喜んで受け入れたんですよ。その侮辱を。私が侮辱を受けないためにですよ。私のことを、あなたのことを愛してるからですよ。愛する者が侮辱を受けて欲しくないんですよ。愛する者が苦しんで欲しくないんですよ、永遠に。だから喜んで、そのためだったら、喜んで私は十字架にかかってその侮辱を受けようって。ここに愛があるんですって。神がキリストを通して結ばれた契約っていうのはたくさんあります。その中でも、まあ、二つ紹介します、皆さん。一つ目は、神がそのアブラハムと結んだ契約の中にあります。創世記にあるんですけど、聖書の一番最初、旧約聖書の一番最初の本の中に新約が入ってるんです。面白いですね。もうここは開けないでいいです。創世記の12章の3節、17章の7節、1、2、3、1、7、7。それはその、あなたを通して、そのすべての国民が、あなたによってすべての国民が祝福されるって。ユダヤ人もそうだし、異邦人もそうだって。で、あなたの子孫によってとも書いてあります。単数で。それはガラテヤの3章に、その解説が書いてあります。その子孫というのは、単数で示されたあなたの子孫というのは、すべての国を、すべての国民を祝福する、その単数である、アブラハムの子孫というのは、それはイエス・キリストだって。イエス・キリストによって、すべての国民は祝福される、義とされ、また聖霊が与えられるって。そのことを神は約束したんですよ。キリストにあって。私にも、あなたにも、その約束が及んでいるんですよ。キリストを信じるんだったら、正しいって認められて、そしてそれを保つために、キリストは聖霊が与えられるって。契約です。神が結んだ。エレミアの31章の31節から34節。開けられる方はどうぞ、開けてください。ちょっと時間がかかるんだったら別に聞いてるだけでいいです。エレミアの31章の31節から34節。エレミアの31章の31節から34節。31節。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。旧約じゃないよって。なんか守ったら、決まりを守ったら正しいと認める契約ではないと。彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの罪を、ごめんなさい、彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。聖餐式の時にイエス・キリストがこう言いましたね。これは私の血による、新しい契約です。新しい契約は今読んだところですよ。古い、その、シナイ山で結んだその契約とは違うって、新しい契約だって。イエス・キリストが血を流してくださったので、この新しい契約が、その、実行に移されるわけです。有効になったわけです。イエス・キリストの十字架によって。それは神の律法を私の心の中に置いて、私の心にこれを書き記すって。だからやりたいって思いを与えてくださるんですよ。神に従いたいって。神に忠実でありたいって。神を求めること、それをその追求したいという思いを神が私たちの心の中に入れ、それを書いてくれるんですよ、私の心に。だからそのエンドレスなんですよ。終わることがないんですよ。そうするって。そして神が私の咎を許し、私の罪を二度と思い出さないって。それは罪のないイエス・キリストが私の罪を、あなたの罪を、私たちの罪を全部負ってくださったからです。 イエス・キリストは私たちのことを友と呼ばれ、また神はイエス・キリストを通して私たちに契約を結んでおられるんですよ。ダビデとヨナタンがそうだったように。ダビデとヨナタンが人間にしか過ぎない者たちが、お互い心が結び合わされて、お互い愛し合って、そのお互いにその真実を尽くしたのであれば、神は真実な方ですから、ご自分が結ばれた契約に対して誠実であられますよ。ヨナタンとダビデが契約に誠実であれば、それ以上に神は私たちと結んでください。私たちに対して約束してくださったその約束に誠実であられるはずです。私たちの咎を許すって、罪を二度と思い起こさないって。神に従いたいという思いを与え、そしてそれを書き記すって。ヨナタンとダビデの愛が真実であれば、それ以上に神が私たちに対して与えてください。私たちを愛しておられるその愛というのは、それ以上に真実なんです。絶対に変わることがないんです。神が、ごめんなさい、私が神を友として選んだのではなく、私が神をキリストを友として選んだのではなく、神が先に私たちを選び、愛してくれたんです。聖書はそう言ってます。神が私を愛そうって心に決めたのは、いつだと思いますか？天地創造の遥か前ですよ。この地上が形作られる前から、私のことを、あなたのことを知っていて、選んだんですよ。神が私を愛するゆえに、ご自分の一人子を惜しまずに与えようと心を決めたのは、腹の底で決めたのは、私がまだ弱かった時で、私がまだ罪人で、私がまだ神の敵であった時に、神は決めてくれたんですよ。その時から神の恵みによってキリストは私のことを友と呼んでくれたんですよ。あなたのことを。神がやるって言ったらやりますよ。私の側じゃないんですよ。先ほど開けたヨハネの15章の14節、こう書いてあります。私が、あなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。キリストが命じることを行うことも、つまり私がキリストの友として居続けることも、神は助けてくださるんですよ。神は私のことを心に留めて、私のことを顧みようとしておられるんですよ。愛してるから。あなたのことも。だから、私たちがキリストの友として居続けるのを神は願っておられるんですよ。だからそのために私たちが求めたら必ず神は答えてくださって与えてくださるんです。そうあり続けるために、そう追求し続けることも神は助けるし、追求し続けるために神は私の助けとなって、私の力となって、私の慰めとなってくださるんですよ。神の恵みや神の誠実さを私たちに向けられている。と教えに変わらないからです。ダビデとヨナタンのその親友関係を見るときに、キリストと私との関係を思い起こすといいですよ。この二人以上のものを神は求めてるんですよ。その神は与えようとしておられるんですよ。私たちがただシンプルにイエス・キリストの御名を信じるだけですよ。そこに留まるだけですよ。何かするとか、あれを知ってるとか、そういうのではなくて。シンプルにイエス・キリストのもとに留まり続けること、それを追求して、追求し続けることを神はただ願ってるんですよ。しかもそのことを助けてくれるんですよ。その思いも与えてくれるんですよ。そうやって神との麗しい関係をこれからも永遠に向かって続けていけますように。そのために私たちお互いを励まし合って、お互い愛し合って、それこそダビデとヨナタンのように真実を尽くし合っていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが本当にこれほどまでに、もう言葉に尽くすことができないほどに私たちのことを愛してくださっていることをありがとうございます。私たちが何だからといってあなたに愛される、その、資格や、条件なんかそんな私たちにはありません。それをクリアすることもできません。でもあなたが本当に、恵みによって、一方的に私たちのことを愛してくださったことを本当に感謝します。そして、まず愛してくださって、私たちにもあなたを愛することを、愛する欲求を与えてくださって、まずその愛するために、助けを与えてくださることを本当に感謝します。私の何かによってではなくて、あなたの愛の上に、またあなたがキリストのゆえに、その約束されたその契約のゆえに、私を愛し、私から離れないで、私を捨てないと、決してそうしないと、 そう決めておられることを本当に感謝します。お父さん、どうぞ、そのあなたとのその関係の中に、この中に留まっていられますように。イエス・キリストが灯って呼んでくださったその関係の中に、私がいつもいられますように。どうぞお助けください。お願いします。そこから迷い出てしまうことがないように。ああ、お助けください。お願いします。本当に、そのあなたの、キリストの友として、またあなたの子として、居続けられますように。どうぞ私たちを導いてください。また私たちの、このキリストにある、兄弟姉妹の関係が、ダビデとヨナタンの関係のように、本当にその麗しい関係が、これから与えられていきますように。この関係が、成長しますように。どうぞ私たちの関係を祝福してください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。